インドではシャモンなんですよね、言語の方で言うと。一般の生活をしている人とちょっと違うなっていう区分けをされた言葉でしょう。生活のために、生きていくために仕事をして賃金を得て いるようなことが目的で生活している人と、この修行している人たちはそんなことはどうでもいいんですね。それくらい違う方向にいるからちょっと区分けされたんですよね。そういうものをシャムンと言っているんですよね。けだし、エビニを権上するをもって戒律で、この戒律っていうものをこうやってさらっとこう過ごしてしまえばそれで終わるんだけど、お釈迦様がっていうかね、まあ名前をそうしておきたいんです。お釈迦様が最初にどういう戒律を守ったのか、あるいは立てられたのか、あるいは人に授けたのか、教えたのかって、おそらく最初の頃にはたくさんのものはないと思います。法律でもそうでしょう。いろんな不祥事が起きるとそれに対してこうすべき、ああすべきっていうものがどんどん増えていくけど、一番最初はどうしなきゃいけないってないんでしょうね。だから出家をするときにこっちおいでってそうやって呼びかけて終わりですからね。出家したい人に前来に行くとこっちおいでって、頭ちょっとなぜってそれで出家の仲間になる。ところが私らが習ったのはね、男性は250回とか、女性は300回なんて、その量の戒律があるって言って、それで今でもだから、東南アジアの方に伝わってる上座部の世界なんかではこの戒律をまず守らなきゃならないから、毎日リーディングですね、250の戒律をそらんじるまで読むわけ。そうでないと何を守っていいかわからなかったら守れませんから。そういうのはさっき出てたんですよね、どっかに帰った、私もだからその250の戒律を細かく読んだことがない。お坊さんなのにって自分でも思ってる。戒律受けてないのにいい大丈夫かなと言いますけど、戒の方は自分自身のコントロールをする内面的な規約です。人には用がない、各自自分の中でどういうふうに生きていったらいいかという自分の中で決めるものです。律の方はお坊さんとしてどうあるかというものが課せられている。そして、2人以上集団になってますから、その相談といわれるお坊さんのグループの中でお互いにどういうものを守っていかなきゃならないかというのが律です。戒は皆さん誰にも用があるけど、律はお坊さんの方だけにあるの